第19節、原数分裂、分離の法則。まず、問1と問2をやってください。説明を止めてください。問2は、もちろん×ですね。それはありえません。卵や精子を生殖細胞と言いましたね。生殖細胞に対して普通の細胞を体細胞と言います。実は卵や精子が作られるときにそれぞれの核に含まれる染色体数、遺伝子の数が普通の細胞である体細胞の染色体数、遺伝子の数の半分になる特別な細胞分裂が起こるのです。生殖細胞である卵、精子の染色体、遺伝子の数は普通の細胞である体細胞の半分しかないのです。問3をやってください。染色体の数が半分になる分裂を原数分裂と言います。分裂して半分の数に減る細胞分裂なので原数分裂です。一つの細胞が二つに分かれることを細胞分裂と言いますが、原数分裂と区別した場合、体細胞分裂と言います。体細胞分裂の時は染色体が複製、コピーされましたね。だから分裂後も染色体、遺伝子の数は同じなのです。問4をやってください。そして問5をやってください。原数分裂の結果、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを分離の法則と言います。受精卵には卵、卵細胞の遺伝子も、精子、精細胞の遺伝子も含まれているのでした。つまり、受精卵は、対の二つの遺伝子を持っているのです。子供の受精卵は、お父さんからも設計図バトンの遺伝子を受け取り、また、お母さんからも設計図バトンの遺伝子を受け取り、二つの遺伝子を受け取って持っているのです。二つの遺伝子を持っていますが、生殖細胞に分裂するときには一つの遺伝子になるのです。例えば、お父さんから黒髪遺伝子、お母さんから茶髪遺伝子をもらった子供は、黒髪遺伝子と茶髪遺伝子の二つの遺伝子を持っています。しかし、その子の生殖細胞には、黒髪遺伝子か、茶髪遺伝子の一つの遺伝子しかないのです。このように、原数分裂の結果、対になっている遺伝子が分かれて、別々の生殖細胞に入ることを、分離の法則と言います。問6をやってください。これで、この説の説明を終わります。